ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ3ヶ月間にわたってスペシャル企画でお届けしてきました。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えて様々なジャンルの研究テーマについてお話を伺っております。さあ今日の先生はですね、熊本大学埋蔵文化財調査センターの山野健陽次郎先生です。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
皆さんね、健陽次郎先生と聞いたらば、あ、ハーフとかクォーターの方みたいなね、感じがするでしょね。でも違うんですよ、
はい、
ちょっと最初にね、工学の話の前にちょっとお名前のこと必ず突っ込まれるでしょ。
あ、突っ込まれますね。もう毎回毎回、これもう多分人生で1万回ぐらい説明したかもしれないです
1万回ぐらい。そうですか。これなんで健陽次郎、健がですね、しかもねカタカナなんですよね。
はい、これですね、私は3人兄弟の末っ子なんですけれども、はい、一番上の兄は何もついてないんですね。孝太郎という名前なんですが、
孝太郎、
はい、ただ彼が小さい頃にうちの母がですね、はい、海外に連れて行った時に孝太郎って名前は呼んでくださらないんですね、海外の方々。そこでうちの母がですね、次に生まれてくる子供には新しいカタカナの名前をつけようということで、はい、世界に通用するようにということでつけてくださったんですが、それでつけたんですが、当時やっぱいじめ問題とかありましたので、つけるのを躊躇してたんですけれども、私双子で生まれまして、双子はディーンというディーン聖次郎というんですが、
双子のご兄弟がディーン聖次郎、
はい、なので、この二人二人で生きていけるだろうから、いじめられないだろうからつけてしまえということで、
つけてしまえ、
健陽次郎とディーン聖次郎と。
でもやっぱこれはその今となってはどうですか、感謝されてるんじゃないですか。
いやもう、はい、本当に、名称をお渡ししてすぐその話で話題が触れますし、覚えやすいいい名前だと私は今思って感謝しております。
いやご両親おしゃれだわ、なんか先見の目があるというかね。健陽次郎先生、皆さんからこれ周りから何て呼ばれるんですか。
ですね、周りの方々からは健とか、山健とかですね、
いろいろ
呼ばれるんですけれども、ほとんどは健とかですね、はい、うちの母はでもつけた本人なのに陽次郎と呼んでます、はい、
健はね、はい、海外用ですから一応ね、はい、そこはね、はい、いうことなんでしょうか、はい。さあその山野先生なんですけども、先生の専門は考古学ということで、
はい、
簡単に言うとなんか古いもん研究してんだなっていうね、こう発掘とかやってんのかなっていうざっくりとしたイメージは我々もなんとなくあるんですけど、はい、具体的にこうどういう研究なんですか。
そうですね、考古学という学問は、我々が、の足元にありますその地下ですね、地下にあります文化財、埋蔵文化財というんですけれども、遺跡から出土する過去の人間のですね道具、これが遺物とか言いますけれども、あとあるいは住居の跡、いわゆる縦穴式住居とか、ああいう遺構ですね、そういったものを研究対象としています。でこういうものをですね、考古学的な研究方法を用いて人間のあらゆる活動、狩猟とか、イノシシ取りに行ったりとかですね、あとは食事を作ったり、道具を作ったり、そういう日常的な活動から、祭りですね、非日常的な活動など、そういうものを復元していく作業になります。はい、こういう文字資料がない時代のですね、人間の生活っていうのは、こういう遺物とか遺構とか考古学で研究していこうということで、さまざまなことを明らかにしていきます。
地上に出てるものはあんまり関係ないわけですか。
そうですね、たまにですね、なぜか地上にもう残ってるものもあるんですけども、あんまり堆積してないとですね、地が、ほとんどは地下にもの眠ってるものが多いですね、はい。
それぐらい古いもんだということと、
はい、そうです。
有史以前のもの
そうです
っていうのが基本的には考古学ということですね、はい。それ以降はじゃあもう歴史の話になってくるわけですね。
はい、そうですね、はい。ただ歴史時代のものも考古学で当然やるんですね、たまにやっぱり歴史と実際文献に書かれていることと考古学で出てくるものが違うことがたまにあるので、そういうのを裏付けることもしますし、そういう楽しい学問ですね、
これね、皆さんね、私は43、4ですけども、今年ね、30年ぐらい前にね歴史の教科書とかで習ったね、中学高校ぐらい習った考古学とか歴史のものとね、今とではまたね だいぶ変わってんですよね。
そうですね、やっぱり、日々ですね、発掘調査っていうのは行われてますので、うん、建物一つ作るときとかその下に遺跡があるなら必ず発掘調査します、うんうん、でそういう、年に何度も何度も行われている調査の累積が今の新しい歴史を作ってると言って過言でないです ね、
ね、は
い、
これねどんどん変わって今さらにそこになんか DNA の研究とかもね入ってね、
はい、科学
どんどんね、はい、変わってきてるんですよね。科学的な要素もね、はい、あってね。さあそんな中ですね、先生の専門は琉球の考古学ということになるんですけれども、
はい、そうですね、はい、
これはその琉球の調査というのはこうやっぱりこっちの本土の方と琉球沖縄の方では随分やっぱり考古学的にも違うんですか？
そうですね、発掘調査の方法っていうのはもうほとんど変わることはないんですけれども、やっぱ出てくるものが違って、琉球列島っていって大体今鹿児島の種子島から、うんうん、南は八重山、先島八重山諸島とかですね、沖縄県になりますけれども、そういうところの発掘調査を、僕も行ってきました。でこういうところはですね、サンゴ礁がすごく発達していて、でこれの中にですね大量の巻貝、二枚貝とかですね、はい、大きな貝がたくさん出るんですね。でこれ本土にあんまり出てこないんですよ。ほぼ出てこない、はい、でそうするとこういったものをですね、遺跡の中からたくさん見つけることができます。で私はこの研究をその貝製品のですね、貝で作った道具とかものの研究をしておりまして、で当時の人々はこういう貝のいろんなものにですね、貝をいろんなものにこう加工して生活のありとあらゆるところに使ってると。でこれが研究することでいろんな生活のですね、一部を復元できるのではないかということで。
例えばどんなものに使ってるんですか？
ですね、
まあ装飾品とかっていうのはなんとなくね、はい、
それだけ、それだけではなくてですね、例えば二枚貝なんかはそのまま皿に使ったりすることも
ありますし、お皿、なるほどね、は
い、よく言われますその、まあ、シャコ貝っていうものがそうなんですけど、その他にも、まあ、例えばシャフツグっていって夜間代わりに使ったりですね、
はい、
他にも貝で作ったですねナイフとか、
はいはい、
貝で作った矢尻とか、はい、ありとあらゆるものに本当に使ってるんですね。
もう生活にはなくてはならないもの
だったんですね。そうですね、はい、これはその九州よりも北側の地域とはちょっとまるで違うところなんですね。本当に貝でいろんな道具を使っている。
うーん、よく貝塚とかって言うじゃないですか。
はい、
貝塚ですね、はい、いっぱい食べた貝殻が埋まってんのかなというイメージですけど。
そうなんですだから面白いのがやっぱりその貝塚っていうのは貝がたくさん埋まってるんですけども、よくよく見たら食べ物だけじゃなくて中にたまになんか壊れた道具とかアクセサリーとかが埋まってることがあるんですね。
へ、
うん、貝塚っていうのはそのまあよくゴミ捨て場って言われますけど、まあ人の思い入れのあるものとかまあ作業を終えたものとかそういうものがたくさん入ってて、
なるほど、
はい、人骨なんかもたまに埋葬されてることもありますね。
はい、じゃあ単にそういう、もういろんなものがだからその中には実は含まれていると。
はい、眠ってますね。
なるほどね、先生そういうの一個一個ですよ、
はい、
掘っていくのなんかこれはっていうのが出りゃいいですけど、
はい、
出ないときは辛いでしょこれ。
そうですね、1ヶ月以上掘ってても出なあんまり出なかったこともありますし、
うん、
あんまり出なかったのにふと横その調査って言って発掘しているところの横を見たら、
ええ、
なんか珍しいものがポンと落ちてたりですね。
落ちてた、
はい、土をほじくというかやっぱ上に上がってきたりするんですね。
なるほど、
まあ、これはだから何が出てくるのか分からないっていうのが考古学の本当の楽しいところの一つになりますね。
これずっとやっててですよ先生、もうなんかもう嫌だなって挫折するようなこともあったんじゃないですか？
はい、細かいんですね。結構考古学ってなんか僕の最初のイメージは大雑把なイメージだったんですけど、やっぱりちゃんとした学問ですので、うん、例えば1ミリ単位で、実測って言って図を取らなきゃいけなかったりとかですね、もう一度本当に挫折してしまったことがありますね。
あら、やめちゃったことがあるんですか？
はい、1年間ぐらいあんまり研究室に顔出さなかったりですね。
それはまあ、クビになるというか。
あ、いえいえ、
そういうことはないですか？
はい、学生の時ですので。
あ、なるほど、は
い、でもその後ですね、発掘調査にこう何度か参加していくうちに、やっぱりいろんなものが出てきまして、私が発掘したところで徳之島、鹿児島県の徳之島にあります、トマチン遺跡って遺跡があるんですけど、
トマチン遺跡、
はいはい、鹿児島大学 の、 調査だったんですが、そこで発掘調査をした時に墓の中からですね、これ縄文時代の終わりぐらいから弥生時代の初めぐらい2700年ぐらい前なんですが、そこから翡翠とか貝で作ったアクセサリーがやっぱ大量に出てきたんですね。でそれを見た時にも感動して、一体こういうものがですね、どういう人たちが作って、なんで彼らここに埋まっているのか、それを明らかにすることがこれは一つ私の研究対象にできればなと思って、今こうやって頑張って続けてますね。はい、
まあ、そういうのがあって、で自分は沖縄の、
ね、工学をやろうと思われたわけですけど、はい、その沖縄の工学のこう魅力ってのはどんなとこですか？
そうですね、まあ、よく皆さんのイメージだとこう沖縄っていうとなんかこう観光地だったりとか、暑いですしなんかこう開放的なイメージありますけど、私はもう基本的に沖縄に行ってもずっと部屋の中に閉じこもって図面を描いてますのでただまあたまにですね、その先ほど言った貝で作ったアクセサリーをこう研究していくと、貝をですね童貞といって、一体この貝がどんな種かっていうのが大事になってくるんですね。その地域でしか取れない貝っていうのがありますから、でそうするとそれがですね全然別の場所で出てくると、これが交流 の、 証拠になるんですね。
なるほど。
人や物が移動した痕跡になるんです。でそれは当然貝をこう確かめなければいけない、この貝種を、でも加工されてることが多いので、そのためにわざわざ自分でですね海岸で拾うことが多いです。で海外に行ってそれを自分で加工してみて同じものになるかどうか試してみたりですね。
あ、そんなことやるんですか？
はい、こういうのを実験考古学とか言うんですけれども、自分で実際に体験してみると、その当時の人の気持ちをこうトレースして分かることがあるんですね。だからこんな風な形になったのかとか、だからこういう風に削ってるんだとか分かることがあるんです。はい、なのでそのためによく室内ばかりで作業するんじゃなくて、外に出て海岸をこう5時間ぐらい歩いて、ずっとこの貝を探しまくったりします。
はい、そう散歩するわけじゃないんですね。
そうです。だからすごく周りから見たら変な人に見えますね。皆さんビーチで泳いでたりするのに、僕だけがすごい暑い作業着を着てビニール袋に貝を持ってずっと何往復もしてるっていう、はい、不思議な姿に見えると思います。
ちょっとこう変わった人に見えますよね。
はい、そうですね。自分ではそんな変わってるつもりはないんですけど、
いやそういうの横目に見ながら、ああ俺も泳ぎてえなーなんて思ったりしないんですか？
あ、そうですね。その後ですね、やっぱりなぜか海パンが入ってたりすると泳いだりします。まあちょっとだけ。
まあそれはね、そりゃそういう楽しみもなきゃね、はい、いうことですけどね。ほら沖縄ってこう日本とももちろんつながりがあって、
はい、
もう海洋国家といいますかね。
はい。
ね、琉球のそのさらに前ですから、はい、と南の方ともつながってるでしょ、
はい、
で海を隔てて中国もあるじゃないですか、
はい、
いろんなところのこう影響を受けてるようなイメージがあるんですけど。
そうですね、日本列島とですね、基本的に琉球列島、まあ日本列島の中に含まれるんですが、沖縄とか奄美とか、ああいう地域からいろんなものがですね、やっぱり九州以北の地域に運ばれていったと考えられてます。でその中で特に顕著なのが貝殻なんですね。なのでこの貝殻というものを研究していくとですね、先ほど言ったその生活スタイルの復元とかそういうものじゃなくて、だけじゃなくて文化の伝播とかですね、文化がどういうふうにこう広がっていったとか、あるいは物とかですね、いろんなものがどういうふうに流通していったとか、そういうことが明らかになっていくんですね。はい、
じゃあその沖縄のものが結構その、ね、1500年2000年もっと前から、
はい、
日本の本土の方にも来てたなんていうのもあるわけですか？
そうですね、一部びっくりするぐらい古くからやっぱ出てきたりしますので、はい、だからその貝自体がですね、当時住んでた地域とちょっと環境が違うんじゃないかとか、そういう我々がしてない貝類学者の研究とか成果とかも取り入れてですね、こういう研究成果に取り入れてます。
は
い、
なんかちょっと今度沖縄遊びに行った時にちょっと、
はい、ぜひ貝
を歩きたくなりますね。泳ぐだけじゃなくてね。
そうですね、貝って本当にいろんな形をしてるので、綺麗なものもあればですね、汚いものもあるんですけど、その汚いものを磨いていくとものすごい綺麗なアクセサリーになったりすることがあるんです。だから皆さんも貝を拾ったりですね、されて集めるだけでも楽しいですので、はい、ぜひ
ね、食べるだけじゃないよ。
そうです、食べても美味しいんですけど。
食べても美味しいけどもね。ね、いうことでございましてね、まあ本当にね、じゃあ先生しょっちゅう沖縄には行ってるわけですね。
そうですね、最近は仕事で行けなくなって残念なんですけど、たまたま来週研究会で行くことになりまして、はい、嬉しい限りです。
ですか、はい、ね、いうことで、まあ研究をね、いろいろ、まあ、工学のジャンルも本当いろいろあるんでしょうけれどもね、はい、はい、なんかたまに沖縄に行けるってだけでもちょっと羨ましいな。
あ、そうです。
沖縄好きな人間からすると、はい、なんか仕事で沖縄行けるって嬉しいな。
そうですね、ぜひともまた夏にでも行っていただければ、
はい。はい、それ目指してぜひ皆さんも沖縄の方頑張っていただきたいと思います。
はい、
ということでですね、今日この時間は、沖縄琉球の歴史について研究されていらっしゃいます専門は考古学、山野健陽次郎先生にお越しいただきました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊台ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。